今から伊藤元文社と講座を始めさせていただきます。今日は親様の助けということです。親様の助けということは今までの助けということと対比して、でその助けというのはこれ結論ですが、このところよろずのことを解き聞かす感知上で胸の内よりという、このところよろずのことを解き聞かすということが親様のお助けであったという結論に、まあ、行く予定なんです。で途中でわけそれないように一生懸命進もうと思ってますから、でまあだいたいこれからの話の筋というのを言いますと、この親様の助けというのはよろずのことを真理を解き聞かして、その真理に沿ったものが遺産で通れる、真理に沿わないものは 神様なんていうのは、そんなことを真理を神様と親様言ってますから、真理を理解しようとしない、またそれに基づいて生きようとしない人は親様でも助けることできないんです。でそういうその親様の助けは分け隔てしない神様、真理と人間全員に、当てはまる真理を教えるということで、分け隔てしない神というのを教えたんですが、今までの神様は大体分け隔てをする神様と、そのところをきちっと、まあ、分けて考えていきたいと思うんです。で、まあ、何しろ助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなければ、こういうふうに、お筆先に書かれたのはこれ明治7年です。でこのことは後で、なぜ明治7年にこの言葉が明けたのか、そして親様の助けは人類共通、生き物共通の真理を教えることである、よく思案しなさいと、でそれを分かるよ胸の内より思案せよ、人助けたら我に助かるというのは、一言で言えば人を助ける心なら遺産で取れる、それなのにってこれがつくわけです。明治7年、これお屋敷の中に高山天皇制軍国主義の教理が入り込むわけですね、山沢良次郎によりまして、そして肝心の真理を教えている勤め場所に天皇家の先祖の神々を祀って、この天皇家の先祖の神が下校式して助けてくれるんだという教理を、その山沢、それからその山沢のそそのかしを受けた修士が解いてしまう。そうすると昔からの長い歴史の中で誤った常識というものが定着していた。これは分け隔てをする神の常識だ。それを分け隔てする神なんていうものは実際はないよと。人類共通の真理を神と尊んで通りなさいと言った親様の言葉をですね、分け隔てをする神を説くことで歪めてしまうということが始まるんで、そしてそれに対して、そんなものは今人を騙して勢力作って、で自分の我が社なんか考えていても先は見えんでと、これ我が社ということで、我が社という言葉が意味と悪いようにお道の中今使ってますけれども、我が身の思案ばかり思うてというのはいけないんで、せめて我が身思案ぐらいしておくれというくらい、今さえ欲は良きことと思う心は皆都合でなという状態に今なってるわけです。せめて教団の将来、せめて今通っている町、違っていると承知の上で通っているあったたちの将来まで考えてごらんと、我が身の思案ぐらいしておくれって言いたいくらい、我が身思案 さえもしないで今さえ欲がっていう人が多いんですね。でそこのところをままにすれども先は見えんだよと。この時、これは明治7年ですが、明治7年というのはですね、明治3年に大教専務の御事目が出て、今までの仏教国日本が神道国家に変わった。で天皇家の信仰が仏教であったのが、この時に神道に変わるわけです。で京都御所には真言院というお寺しかなかったのが、東京の球場にはですね、球場って宮城って読んだら違うんですよ東北じゃない、東京球場の中に神社を作ったと。で天皇の先祖の神神社を作り、天照大神の賢所を作り、そして歴代の天皇を神とする皇霊殿を祀って、天皇家の信仰を神道にした。これは天皇制軍国主義教育のことです。そしてそれを信じられるような信仰じゃない、まあ、はっきり言いますと、この国の初めはイザナギイザナミがイザナギの御子とイザナミの御子がですね、性行為をしたら国土ができて人類が生まれて、その全ての支配者天照大神ができたんだという神話を信じろということです。それでその天照大神は孫を地上の方に下した。この時も雲をかき分けかき分け、周波の高千穂の峰を降りてきた。これを信じろという。そしてその子孫の神武天皇が柏の宮でここを根拠地にして世界を天皇が支配するのは良いことだと言った。将来もこれを信じろと。信じない者は刑務所に出るぞ、違った教育する者は死刑にするぞと言うだけ、人が信じないで嘘って言っただけでもって、とんでもないその弾圧を加えてですね、信じたふりをさせて、で踏んじったふりをただしすればいいんじゃないの。信じたからには発行一のために戦争に行けと言って命を捨てさせてという強烈なことをやっちまったの。ままにすればもたった80年で日本の国は滅びた。そういう凄まじい、これは歴史をですね、この天皇制分校審が始まった時に、ままにすれども先は見えんでというふうに言った。そのお先棒というより、尻馬に乗っていたのがいつの間にか先棒を担いで、天皇制軍国主義教育を親様の弟子に、あたかも親様が助けたのはこの三日村歌の真理によるんじゃない、この天皇制軍国主義の教育でお前ら助かったんだぞというようにですね、助けてくれたのは天皇と天皇のご先祖様であるという歪みでもって自分の地位を安泰に持っていったのが、まあ、それが修二さんを傀儡にして自分たち山沢一族が今に至るまで天理教の人をですね騙し続けているのがこの姿なんです。それで正直言ってイザナギの御事、イザナミの御事が、中山家の庭で宿仕込みをしたから世界ができて人類が生まれて、それで今生きている人類はそこにご恩返ししなければいけません、これ信じている人は教会長の中にもいません。誰も信じてない、みんな信じたふりです。これは私たち小学生の時にですね、もう四大説っていうのがありまして、その中に紀元説っていうのが、空母にそびえる高千穂の音を歌った世代で、校長先生が曲直後に読みまして、その後でもって天使様のご先祖様はってこう気取った声でもってですね、高間原から雲をかき分けかき分け高千穂に登ってきたと話するんですが、小学生は素直ですから誰も信じてない、雲から落ちないかなって こういうこと言ったり、なんかうんこするようになんで、もうその校長先生の話がしかめつらしてやればやるほど小学生はそういう反応だったんです。でそれがちょっと声大きくなると親呼びつけられて、教務主任やれていいのかなんて先生に脅されて信じたふりをする。それがブレーキ効かなくなって川岩子が兵隊行って死ぬとこまで持っていったんですよ。国が滅びるとこまで行ってしまったんですね。だそこが非常に大きなことで、その神様が助けてくれるという話で、この餌に飛びついたものがみんな不幸せの底に行っちまうわけです。でそこをですねちゃんと考えていくように教えたのが親様の助けであると。一言で言えば真理を教えて、真理に基づいて生きたものは勇んで通れ、真理に外れたものは親様といえども助けようがない。で修士さん親様にその親様が教えた道通らないからこれはもうしゃあないと、お筆先でこの度の勤め一を遂げるなら妙大になりとすぐに知りがくというお言葉、お筆先に書かれて親様に叱られたら生きていかれないんです。それで親様でさえ我が子助けられなかったじゃないか、これみんな足のチンバーを親様が治せたら治せないなんてことを問題にしますけど、そうではない。親様の教えたお勤めの教理を無視してそれで分け隔てをする神なんか解いて自分の利益を図った人間は親様でも助けようがないんです。ですから親が子供の育ち方を責任持つということは非常に自分の親心が足らないということを反省するにはいいんですけれども、親が間違いなければ子供が必ず正しい道を通るんだなんていうことは親様の姿を見てもそれは無理です。で親子でも夫婦の仲も兄弟も皆の目にこれ違うでということは親子隔てたんじゃないんです、兄弟夫婦隔てたんじゃないんです。これは全部そんな徒党を組まずに、分け隔てというのは徒党を組むから他と分け隔てる、全部独立した人間で同じ真理のもとに生きている人間と思ったら徒党を組みませんから隔てがないんです。この尊厳いわゆる個人主義と言って個々の個性に目覚めて、そして自分の本当の生き方、真理に基づく自分らしい生き方というものを確立することが、人間の独立自尊心というものをこう作り上げるんで、それが幸せのもとであるというのは親様の教え方です。でこの先月は神様ということを問題にした。神様で言えば分け隔てしない神、これが人類共通の真理のことです。で分け隔てをする神が今までの宗教の神と、こういうふうにそのしっかりと分けますとそれぞれの神の救い助けというものがはっきりしてくるわけですね。で分け隔てする神と言いますと私がよく多神教一神教輪廻転生それから理に基づいて生きる親様の教え務めの理に基づいて良き族目に暮らす、そのまとめがですねカードの文字なんですね。簡単な言葉なんです。それでその時にこの神はどういうふうに扱われるかと言いますと、多神教というのは多神教はどんな感じですか。 これは地域の神です。飛鳥にいます。飛鳥神社、これ先月あの有名な文学者がその一族であるって言って、話しました。それから音木村の音木神社、音木南西湖、これいわば村長さんです。それで一族の長が神様であり、その子孫が神主さんというような原則ですから、これは、村長さんを神とする。これ人のこの神と古事記や日本書紀の方法では呼んでるんです。村の守り神です。でそれの呼び名が氏神と氏子。これが氏神と氏子ってなると、ちょっと地域というより人々になるわけですね。地域だと鎮守という言葉が出てきます。村の鎮守の神様の、これはここに静まって守るというので、この村の守り神と大抵、その村のご先祖様で、多神教というのは、外国でもアテネの神アテナイと、こういうふうになってるわけですね。で、そういうふうに地名で何々にいます何々という神社は、ここに静まって守る鎮守だと。これが地域の神と。その次にですね、地域の神々が、村があるだけ神々いるわけです。これが神教だ。でその中で有力なのが、周りを制圧いたしまして、私は神だ、他のも神と唱えさせないと言った時に、その有力なる人たちの長、この神が、これが民族の神と呼ばれる。地域からこう民族出てくるんですね。地域の神は民族の神になる。そうすると他強い征服した民族の神が一番強くて、他制圧してますから一神教になるわけです。で一神教は、有名なのは、ユダヤの民の神様と言って、ユダヤ人を守る、これが民族を守る神、民族を助ける神です。そしてそのキリスト教でこう言いますとですね、キリストはユダヤ教の教師だった。でユダヤ教改革を言ったわけです。それでユダヤの神の掟、安息日の掟、まあ神の掟を守るということ、安息日が非常に問題になるわけですが、安息日は何もしちゃいけないというのに人助けしたと言ってけしからんということになるわけです。その時に、神の掟守るより人間への愛が大切であると、旧約聖書の神の掟よりも人間の愛が大切と言って、ユダヤ教の本部の先生に訴えられて死刑になっちまったのが、ユダヤ教の布教師改革を目指していたイエス、それがキリスト教の発生地。ところがそれはユダヤ教の範囲内だった。ただ新約聖書読んでいきますと、ユダヤ民族の枠を超えてパウロという人が布教を始めた。ユダヤ人の守護神ではない、全人類の守護神であると言って世界教にしたのはパウロであると、こういうふうにこう言われるわけです。それで全世界をユダヤ人だけじゃなく分け隔てなく助ける神としてキリスト教が世界教として出てきたんですが、ですがなんです。その先にですね、これユダヤの町がありまして、それが外国から攻められる。
南や北、
上の北で南、これユダヤ国が外国から攻められました。これが滅びきです。同じ神ヤハウェ、または読み方でヤーベと言ったんですが、私はもうヤハウェという方が実際の昔の読み方に近いというのでヤハウェと使います。ヤハウェを信じてるんですからね。南のユダヤも北のユダヤ
も、そう、こちらに滅ぼされた。
その時に同じヤーベ、まあ、ヤハウェを信じているのに、なぜ北は滅ぼされ南は残ったのかと、この理屈を合わせるために契約をしたんだと。神と人が神の掟を守って神に仕えていれば神は守ると。神の要求を満たさなければ神は守らない、こういう理屈で片方滅びたことを正当化したんです。それが罪という言葉になる。神と人間との契約を守らない罪人は滅ぼされても仕方がない、守ってやらない。それがついには神が滅ぼすまでいっちゃうわけです。
それで南の方は
神の掟を守りお仕えしていたから生き残り、結婚になるんだと、こういうふうになったわけですが、
それからしばらくして南も滅ぼされちゃった。
その時にこのユダヤを守る神は無力だということになるわけなんですが、各民族みんな自分の神祀ってるんですよ。で負けちゃえばこの民族の神いくら拝んでいたって民族を守ってくれないというので、民族の滅亡とともに神も滅びるんです。神は死んだになるわけです。これは一番これの延長線が、天照大御神の心に沿っておればですね、それで天照大御神の進捗通り、我が海の子が君たるべき国外と地上を言ったから、八甲一門のために天皇に忠誠を尽くして戦えば神風吹いて必ず勝つと、こういうふうに日本神道は説いてきた。天皇を中心とする天皇神道ですね。日本神道のうちでも天皇教と言われる天皇神軍国神がそう教育してきた。とか神風も吹かずに負けた。その時に敗戦処理内閣っていうのは皇族の東国の宮鳴彦王という人が総理大臣、その人がその敗戦に対する解釈をこれでやったんです。この国民が天皇に忠誠を尽くしておれば、神が天皇のご先祖様の神が神風も吹かして必ず勝ったのに、神風も吹かずに負けたのは国民が忠誠を尽くさなかったからである。1億の国民総参へと、こういう言葉を出したんです。そして何言ってんだ、治安維持法なんかでもって天皇の作った国だ、天皇の作った民族だなんて、こんな、国体、日本の国体はですね、日本を守る天皇家の先祖の神々という、こういう国体を変革戦とする教育をするものは死刑という治安維持法というので、反対意見が出るとみんな死刑、または戦場に送る、または刑務所に入れるということで、反対意見を全部潰して日本は軍国主義に進んだわけです。でも現実は、天照大御神もみんな天皇家を守ることもできない、大和民族守れないで負けました。 そしたらその後治安維持法がなくなるんなら総理大臣やめだってさっさとやめました。東国の宮成彦総理大臣は治安維持法があるからやれるんで、治安維持法がないならその一極総裁やなんて勝手な理屈ですね。天皇が戦争を始めたのに、天皇が世界の支配者になりたくて戦争を始めたのに、お前ら国民が忠誠尽くさないから負けたんだなんて、そんなバカなことを言うとはけしからんと国民は思っている。言わさない治安維持法がある。治安維持法なんかは撤廃しろとマッカーサー司令部までが言った。それで皇族内閣は潰れた。で21年1月1日に白石と天皇が、あのイザナギイザナミが国生みをして国土ができたり民族が生まれた、それで全ての支配者までが総御神を生んだという国生みの神話、これは架空なる観念です。事実でありません。事実でない神話です。面白い物語ですと宣言した。で高間原の進捗、この進捗というのはですね、豊橋原の千代秋の水穂の国はこれ我が海の子の地、見たるべき国なり、今し住みまい来て知らせ先踏ませ天津室にも栄えまさんこと、まさに天津とともにきゃまりなかるべしという進捗が小学生の歴史の本の第一ページに教えられまして、教育の基本に据えられていた。でその進捗も架空なる観念です。発行いて家となす良いことだと言った天皇の世界支配も架空なる観念です。でそのために大勢死んだ人がいても、これは架空なる観念で、私はそれを命令して動かした、事実とは関係のない、この神話は架空ですと言って戦犯を免れた白人天皇は。けれども国は滅びたんです。それでね、でこれはさっき言いましたように小学生でもこの話は信じていない。で日本の国はそれでもって戦後生活の中に根ざした考え方に基づいていきましょう。で教育の中からそんな、神話を取り除いて生きるということになっているのに、まあそこに便乗して伸びたですね、天理教の教会本部、経典をまだ使っているということは、イザナミの御事様、イザナミの御事様が中山家の庭で宿し込んで、こんなことをですね話してもみんなの反感を買うだけで、心からの信頼は誰もない。これしか信じちゃいけません。これに反対したら教会長を指名して教会取っちゃうぞと。実際に見せしめにいくつかの教会を取られたりいたしました。だから恐ろしくって事実は言えないというのは天理教の会長さん。社会はどんどん目覚めてますから、新たに若者が信者になる人はいない。三日村歌ならば宇宙の真理ですから、これならばなるほどというんです。みんな助かっているのは三日村歌で教えたこと、三日村歌をうんと短く教えたのがお授けです。でお授けがうんと乱れた時に、ちょっと話と官僚大のお授けでお助けしなさいというお指図が出てる。でその言葉を端的にまとめたのが、ちょっと話はこの体親から私に言ってほしい、心はコロコロ入れ替わるということを官僚大で教育した。そして最初の7回の官僚大勤めでは調和の中から生まれ、調和の中から育ってきた。調和が乱れれば当然のことに死んじゃうわけです。 どんな助けてやろうという人がいようが、調和が乱れれば死んじゃうんです、事実は。たとそれだけのことなんです。神様がいて殺すわけじゃないんです。調和が乱れれば死んじゃう。そういう生き物なんだから、生きているものはみんな調和をとって喜ぶ性質がある。人の喜びを見て楽しむ性質があると、元の理をまとめたのがこの一行です。で、現状は、助ければ勇む、争えば歪む、ここまで育ったこの私だと現状認識をする。3度目のお勤めで、これから今から良き族まの世を作る南流ラスクの生きがいで陽気に暮らすこの私という、今からの心を定めで過去現在未来の心のありようをきちっとどの生き物にも当てはまる真理を親様が教えた。これ守ってるや勇む、これ外れりゃ死んじゃうんだ。親様でもこの真理に沿っていないものを助ける道は親様でさえないんです。その雛形が修士さんです。ご来にもうこういうふうに言うと、真理を教える、真理守れば勇めるよ、真理から外れたら死んじゃうよ、ご来です。これどうしようもないんだというのが親様のお示しになった品形です。で、それを賄賂を送ったら助けてくれんじゃないかと、こういう神ができちゃうわけですね。神の心に沿ったものを助ける、沿わないものは滅ぼす、そして私が一番強い神だとイスラムを説き、キリスト教も説いていると。これは助け合いの世界の真理ではなくて、争いの世界の底の浅い真理です。でしょ、争いの時に強い方についたら勝った方になる、弱い方についてどんだけ正義を尽くして命をもとに戦おうが、弱い方について負けちゃったら何も報酬なしで滅びるわけですね。これも真理と説かれていたんです。強いものについて強い神に服従して強い神に仕えていれば助けてもらえると、これが全ユダヤの民から全世界の民族に当てはまる分け隔てのしない神というのをパウロは説いたんですが、結果としては強い神に仕えた者が勝利者の馬だけをのみですね、立身できると、豊かに暮らせると、弱い神についた方は滅びてしまうんだというような、服属する者を守護するという神、こういうのになってしまった世界の宗教で、これ親様は拝み祈祷の神、全世界の歴史を長く見て、それで使えたら、正義で使えたら、負けた王様の方に使えても、死んだらその正義はですね、取り返し報いて来世いいところ生まれるんだという、これが輪廻転生という神通教の教理として出てくるわけですね。その後に弱い人に、弱い神に仕えても誠意を尽くしていれば、一度死んだ後死の神に裁かれて来世いいところ生まれ変われるという、これ救済策ですね。分け隔ての神がそういうふうに、今度カルマ、これが因果と訳されるカルマとサンスクリット語で言うんですが、これは神のエコ式じゃないと、こういう法則である、因果の法則であると言って、これもこれが真理であると、こんなふうに説いたわけです。けど親様のは、そんなエコ式の分け隔てのある誠意尽くした者に返してやる、誠意尽くさん者は守ってやらないというような そんな分け隔てはしない。人類すべてこの真理のもとに生まれ育ってきたんだというのを、みんな一列は神の子供であると、こういうふうに言ったわけです。でそれはですね、この親様が明治7年に高山に警告を発した事件、これが親和神社事件なんです。親和神社の境内に小教員が、天皇に仕えていれば神風吹いて必ず勝つんだということを説いている天皇制軍国主義の教育機関、小教員が親和神社にあって、そこに松尾長田の両名を派遣して奥手先3号4号を突きつけて、それで今の信徒は何を説いてるんですか、もうこれは親和神社がですね、昔は戦わずに民を守ったお国主で、お国様の神を称えていた神社が八甲一を教えるというので、平和戦争放棄の象徴の広穂をもう古代に火事で焼けちゃったと言って、天皇家から剣をもらい、水戸市の神の稲稲田をですね、ご神体で水戸市の神年々の収穫を感謝していたのを、鏡にすると、鏡っていうのは天照大神が稲のご利益をくれるんだというので鏡にする、ご神体まで変えまして、戦って勝つよりも王様が王位を捨て命を捨てて民の収穫と命を守った福の神と、天皇家よりも国譲りした大黒様、恵比寿様の方が福の神だと教えていた親和神社へ、あんた方ご神体まで変えて何説いてんですかと言って突きつけた奥出先の中に、因縁も多くの人であるからどこに隔てはあると思うなと、隔てのない神であるということを書いて突きつけた。これ一種だとちょっとよくわかんないんですが、それがずっと読みますと、この道を早く知らすと思えども悟りがのうと、これが難しく、これが4号の46からですが、そしてそのだんだんと筆に知らしてあるけれど悟りがないのは神の残念、何言っても神の言うことしかと聞け、皆めいめいの殺し台やと、こういうふうにこう言いまして、声ということ、声一条ということが出てくるんです。でその声一条というのはみんな肥料だと思っている。肥料ということと声ということをかけてるのがですね、稲作の時には植物の養いは肥料である、声である、こういうふうに出発しまして、仏教国であった 日本人がみんな知っていたというのは、阿吽経の一つにですね、食べ物は身の養い、身を体を養うと、身の養いは食物である、心の養いは真理であるとお釈迦様が説いた言葉がですね、日本では常識になってたんです。これ阿吽経というのはお釈迦様の弟子たちがお釈迦様の教えを次に伝えようという時、書いた文が正式に残されていない。弟子が何百人と寄りまして、私はこう聞いたと言って唱えて、みんな口を揃えて唱えて、間違って覚えた文は排除すると、大勢が口を揃えて私はこう聞いたと確認したのが、あーがま一生に唱えるということ、サンスクリット語で、あーがまて、でそれを中国語に翻訳した時にアゴンって訳して、でアゴン教って言うんです。一番素朴なお釈迦様の教えがですね、そうやって口伝えに、一人の口伝えって修行になります。三人のなんて、三人仲間を語って嘘言うと分かんないんですが、数百人という人間が一緒に唱えて間違いを排除した、それがアーガマ、アオン教。その中で有名な一節がこの 身の養いは食物である、心の養いは真理である、真理は声で伝わる、声は肥やしは人の声でもあり真理なんだということがここに伝われるわけです。声やとて何が聞くと思うなよ、心のまこと真実が聞くようなことがですね、この話何のことやと思うなよ、こういう事情の話なんだよと、こういうふうに解きまして、その後にこの先は世界中を切れ、まあ助け主も皆教えるでと、人間を始め出したる座敷であるから真理を教えるんだと言って、その真理がお務めなんです。で日々に殻と日本を分けるのは真理を通る人間か通らない人間かで分かるんだと。だから神様が自分に仕えてお尽くししたもん可愛がるなんていうことはない、真理を守るか真理から外れるかだけだと。神の方は差別しない、使えたからとお弁当で言ったってダメなの。でそれが今までの神に使えればご利益があるぞという真理、これは神のエコ式じゃない真理だと言ったのがカルマ、ヒンズー教の通り返し、これ法則というふうに言ってるわけです。因果の法則というふうに説いたのはこのカルマなんですが、もっと深いところでそんな通り返しって言ったってやっぱり仕返しみたいなもんです、まあ、その中間の段階をですね、裁きの神であるとか、私以外のものを唱えたら嫉妬の神である、これ聖書では神様を裁きの神とか嫉妬の神と平気でこう書いてるでしょ。で何しろ日本のですね、阿弥陀様が世界一で助けるって言ったって、阿弥陀様に世界一人も残さず助けるその本願を持っているから阿弥陀様におすがりせえって生阿弥陀仏を唱えろって、その時の心構えが阿弥陀一仏に対して絶対敬意の心を持ちなさい、阿弥陀様に絶対不自由したもの、これを浄土に迎えてやめる、これも実は分け隔ての神なんです。阿弥陀様服従を要求してるんです。でそれに対して上様のはそんな服従したから助けてやるじゃないんだと、真理にそうかそうないかで決まってしまうんで、服従しようがおべんちゃらいようがそれに特別のご利益はない、どこに目立つはあると思うなという教えが親様の務めの理に従っていきなさい、この真理を知ったらみんな勇むんだというあのよろずよの歌がそれ象徴しているわけです。で、まあ、何しろ今までのその、仏教がですね、こういう多神教だ一神教だという、これは争いの世界の争いのもとになるような争いに勝つ結果をですね、ご利益というふうに唱えているような教理から脱皮して始まった仏教なんですけれども、その仏教の原則は諸行無常です。死んだと何もないが原則なんですけども、死んだと何もないって説くとその通り返しがあるんだと説いていたバラモンの教えを嘘だとみんなに分からしてしまう。だからバラモンがそれを阻みまして、木蓮を議論に勝って諸行無常を説いた木蓮を殺してしまう。で殺されてはたまんないというので みんな次々とヒンズー教の死後の霊魂の話をして、バラモンに殺されないようにしたのが中国に渡り日本に渡った仏教で、阿弥陀様の話も実は仏教の純粋の教義じゃない。仏教は死後の霊魂ないんですから、死んだ後浄土に迎えられるなんて話はお釈迦様の原則からは生まれないんです。これヒンズー教と仏教とがごちゃごちゃになって出たヒンズー教の一つの死後の霊魂の姿です。でそういうので極楽っていうのを描写いたしまして、この前極楽の描写がですね、インドで説いたらしく、今日あたりは実感がないんですけれども、インドの灼熱の地獄っていうのは18日は実感があった、ものすごく暑かったですから。極楽の描写は蓮が花咲いているような池の肌です。そういう風が吹いている。そして百味の果物、いろいろな味の果物がどんどんとできて、いくら食べても尽きないで実ると、こういうことを説いている極楽。やっぱり物欲の充足、物の充足、物欲を満たす、それが物欲の満たされることが極楽と説かれているんです。でその代わり絶対機へ奇妙頂来な、阿弥陀様に対し、阿弥陀一部天に全てお任せいたします。そして阿弥陀様の足を私のいただき、阿弥陀様の足を頭につけて全てお任せいたしますという阿弥陀一仏に、他にやっちゃいけないんですよ。阿弥陀一仏に服従を誓うと阿弥陀様の仏国の浄土に迎えてやる。そこは、みんな物欲が満たされるんだ。でそこの象徴がですね、別に極楽の世界、この世の一番満足してある世界を縁舞台という言葉で説いたんですが、その縁舞台というのは縁舞樹といういい香りのいい木が一面に生えているのが縁舞台という世界である。須弥山の南にある、まあインドのあの亜大陸っていうんですか、半島っていうんですか、ネパールを主義線とすると、その南の国と、そういうふうな想定でこの世の理想の諸仏のお話を聞ける理想の世界、縁舞台と。でその縁舞樹がずっと生えているところに綺麗な水が流れてくると、砂がですね金に変わってしまったと。でその縁舞台の縁舞台で、その縁舞樹の生えてるところで金になるのは縁舞壇という、壇というのはその地域という意味ですね。縁舞壇の金は最高である。極楽の象徴は縁舞壇の金、縁舞陀権というものが象徴している物欲の充足、そのためには服従せな、世界一列助けるという隔てない阿弥陀様のご利益を説いている極楽浄土の話でも、絶対服従したものに物欲の充足ということがある。そこまでしか説いてないんです、仏教でも。ところが親様のは同じ理想世界でも甘露大世界、甘露大世界はみんな隔てがない、自分の人の喜び楽しみ生まれついているというこの自覚ができればみんな幸せ、これ幸せの度合いが違う。親様は甘露大世界は うんと美味しい果物があってそれいくら食べてもどんどん実りますなんて話じゃないんです。甘露と命の蜜とインドで言っていたその甘露、中国では理想の政治をやると天から降る甘露、こんな風に説いていた。で我様のは自分が甘露になって世の中住みよくしなさいという、これが甘露というのをこう持ってきたのはですね、アミリカね。これがインドで、アミルタっていうのは命の蜜、死んだものも生き返るっていう命の蜜になる。これが中国に行ってその翻訳されたのがアミターバー、アミルタの働きを持った仏様、阿弥陀様だ。阿弥陀様の別名は甘露如来という、これはもう前にも何度も言いましたね。日本で施餓鬼の時には阿弥陀様を祀って仏教では称号にしている。南無甘露如来と唱える風習がある。甘露というのはそういうその命の元になっている。言ってみりゃこのお勤めで教えた調和です。端的に言えば人を助ける心です、誠です。それをきちんと自分で持ってですね、生きればいいと言ってみれば、南無天輪王というこの親様の宣言、天輪王になって人助けするというのは、これ阿弥陀になって人助けするという心定めと同じなんです。実は天輪王というのは三界一を司る神なんです。三界一を根こそぎ一人残らず助けるというのが阿弥陀様なんです。これ十三仏信仰の阿弥陀と十王信仰の天輪王と三界一の神と仏なんです。ですから昔からこの神仏集合してですね、暮らしていた日本はもちろん神道教の神話と仏教のその神話というものを全部こう関連して考えておりましたから、三界一の神天輪王と三界一の仏阿弥陀様を同じように考えている。でこれは一人残らず助けるとこう思っていましたから、甘露如来と助ける。極楽浄土の話でも阿弥陀一仏にひたすら助けてくださいという心を捧げて浄土に迎えてもらうんだと、これを、仏教の世界では修行心という。これ昭和43年に私天理教学研究発表会、天理大学の校舎で発表しまして、それで、これは天理教学研究25に載っております。このこと今私が話したこと、地上不信というこの心で浄土に行けるんだと、南無阿弥陀仏と唱えるのはこの頃、絶対服従の頃なんです。阿弥陀様に、おやさまは絶対服従じゃない。自分それぞれが自分の意思で理解して誰にも服従せず自分の意思で真理に基づいて人の喜び楽しみに生まれついてる私だから、当然のこととして人を助ける心で勇むんだと、誰にも服従しないんです。理解しないで言葉に従ったら服従、 理解してこれが私の本性だと思ったらどこにも服従しないで真理に基づいて自分の意思で生きられるんです。この違いが親様の助けと今までの世界の助けとの違いです。これ阿弥陀様というのは今までの宗教の世界の中で一番の質の高い助けだったんです。まあ一番素朴なのはうちの村長さん、四つの村と戦って自分らを守ってくれると多神教、一神教、輪廻転生、その後に仏国土という考えが出てきても服従を要求してるんです。助ける神は親様の教えは服従ではない、理解して自分の意思で生きなさい、服従ということだけで人間の幸せは損なわれてしまうんだという、まあ食べることが大変な時代は食べさせてくれたら服従してもちっとも苦しみじゃないんですが、食べられる時代になって自分が真理と思わないことをやらされるのは苦痛なんです。昔の真理、今は迷信って簡単になっちまう。奴隷様のそれをダメの教えと言ってるんです。で、昔の考えはずっと長い間人類の常識として来てるんです。で、その常識をそれ間違ってんだよ、もっと深いとこまで考えるとそんな尽くしたから帰ってもらうとか、自分が強い神に仕えたから出世できるんだとか、そんなものではないと、まして、裁きの神だっていう段階でですね、裁判官に賄賂を送るという、こっちに有利な判決ができるって、これインドや中国の裁判官はよっぽど賄賂が好きだったんですね。まあ今の日本の内閣でもだいぶ賄賂で物言っちゃいますけれども、日本なんか問題にならないのがあのことです。もう私が裁判本部とやるって言ったら、もうあの経済力もある大きな本部と裁判なんかしたら裁判官を買収されて必ず全然負けますよって心配し、これ中国の教諭も韓国の教諭もみんなそれ心配してくれました。日本の裁判官はそんなキビキビしてないんですけれどもですね、本部の方が間違いであると簡単に判決を下してくれました。でインドや中国が賄賂で平気で転ぶ裁判官だったんで、お尽くしするとご利益があるという拝み祈祷が出てきてしまったんです。でそういう分け隔てのある神と分け隔てのない神、分け隔てのある助けと分け隔てのない助け、この違いを私たちはこう学ばないといけない。そしてそれは人類の長い歴史の中で誤れる常識となっているものをこのお勤めで迷信打破したんだと。でまあ世の中はそれを宣言して、一くだり二くだりは物欲支配欲で幸せになれないと、逆に三大の心や何十ダスクの心で収まるんだ、何十ダスクで豊か、三大の心で豊か、何十ダスクで収まると、力で収めるなんてことはできないという、今までの常識を根こそぎ変えたんですね。特にそれの端的なのがですね、神楽勤めのちょっと話と感動台のあのカードの言葉でもって、ものすごいこれは迷信だからです。重要なのがあれですね、親から私に起動し、逆に言えば親の代も生きてきた、おじいさんの代も生きてきた、私らは三十数億年の単細胞生物の時から生き続けてきたものだけが今ここにいるんです。 で子供っていうのはもう独立してるんですよ。私の性細胞と家内の性細胞と次の命、これが帯屋許しで教えて、官老大で教えて、帯屋許しで長安の中から生き通してるんですよと教えた。ですから死の国の死んだ者が死の国でどんな思いで通るとか、そんな迷信に煩わされることはないと、それから通り返しなんていうことを心配することはないと。これ一神教多神教を否定するのは死後の霊魂を否定する、その輪廻転生も官老大で死後の霊魂を否定しちゃいますと、輪廻転生も当てはまらない。生き続けた光の地、考えてみると三十数億年私は生きてきて、子供は枝分かれして子供は子供の人生を歩んでる。で私の体を構成している三十数億の細胞、いや六十数億って言われた、六十数億の細胞は三十数億年生き続けてきた細胞なんです。どれもこれも、それで赤でどんどんどんどんと死んでいる、新陳代謝でもって死んで、あと新たなる分裂で細胞がって言っても、これ生き続けてきた細胞なんです。新たにできたって一つが二つに分かれるんですから、生き続けてきた命だ。六十数億の細胞がもうじき死ぬんです。私も長くて10年早ければ今日のうち全細胞が死ぬんです。その時に三十数億年努力をして生き続けてきたのが、最後まで争いに勝つことが幸せだと思い込んだり、物を持つことが豊かだと思い込んだりして、争い続けて三十数億年の生涯をここで終わるのか、互い助け合いの喜びを持って三十数億年の人生を完成させて終わるのか、今にかかっているんです。これを一日生涯、今助け合いの心で過去自分の先祖の努力もみんな生きることができるのが、今助け合いの喜びを味わって三十数億年の歴史を完成させる。どの命もみんな三十数億年の歴史を持っているんです。大部分の人間は争ったまま、人と争い続け憎しみを持ったまま死んでいくんです。生まれ変わりがないんですよ。でそれを一番大事なのは、このお勤めの教理の中でも官老大で教えられた、体は生き通し、心はなるほどと言うとそれに変わっちゃうんです。和尚の教えを理解した途端に私たちの本心になっちゃうんです。そして互い助け合いに沿った真理はぐっと理解した途端に全部組み込まれる。素晴らしい。これ私らは言ってみればコンピューターみたいな記憶装置持ってる。助け合いに役に立たない知識はいくら覚えようとしても身に備わない。ですから人殺しの方法なんていうものはよっぽど一生懸命覚え込まないと身につかないんですが、人助けの方法は理解した途端にもうすぐにやれるようになっちゃう。それなのに無理して人殺しの設計図をですね、何万回も見直して記憶に入れたりして殺人鬼になっている人なんていうのは多いんですが、人間というのは助け合いの方は理解した途端にすぐに備わっちゃう。で助け合いに外れていることは大体理解できない、理解できないのに無理に罰則やなんかで縛り付けて行動させるのが、これが争いに追いやる人たちのやることで、大体罰則がないと殺し合いなんかできません、うん、 うん、そういうことで、これはあの神を信じと説くと分け隔てのない助けというものが自分の周りにすぐに理解できる。神が支配神だというとわけわかんないんです。それで根こそぎあのこの世界も人類も天皇家の先祖が作ったんだ、そこに命も捧げ物も捧げてお仕えしてご利益もらんだというようなあの分け隔てな強い神を説いていると、争い人間がどんどんとできちゃう。これは誰も本気にしてないのに倒し合いが行われちゃうんです。でそういうことが今もっと出てきたのがですね、これ8月6日に広島の市長の平和宣言というのがあったんですが、その平和宣言をここでちょっとあのその一節を見てみますと、昨年9月11日のアメリカ市民に対するテロ攻撃以後、特に恐ろしい状況が出てきたと。やられたらやり返す、俺の方が強いんだぞという風潮が世界に流れ出してきたと、これを訴えたわけです。そしてその後にですね、ケネディ大統領は地球の未来のためには、ケネディの言葉を引用したんですが、その時に全ての人がお互いを愛する必要はない、必要なのはお互いの違いに寛容であることだと述べましたと引用したんですが、ここのところ愛する必要はないんじゃなくてですね、愛した方がいいんです。これは翻訳のちょっとしたニュアンスの違いで、愛せなくともお互いの違いに対する寛容さがあれば助け合えるんだと、という意味で愛せなくともできるというのと、愛する必要はないというのではだいぶ日本語にこう両方に翻訳されると、これはまずいなと思いますね。これ翻訳というのはその難しさで、愛せなくとも相手に対するお互いの違いを認め合えれば助け合うことができるという意味だと思います。で、親様の方はお互いの値打ちを認め合う寛容さで助け合えるって言ったんじゃなしに、もろに助け合ってみなさいっていうところから親様の道は来てるわけです。これは全養国二大神柱は天理教の信者どんだけいますかというから、養牧の数を答えてます。これオランダの牧師さんが本部行きまして、二大神柱で質問したのと、養牧俺様の教えを聞き分けて、あのお母さんへの精神になったものを信者とする、こういう言い方ですから、信者の心構えというのはあのおかきさんなんですね。で、おかきさんにはまさにこれ簡単に言いますと、生涯の利を悟すると、あの別席は生涯の利を悟していると、そしてそれ人間という身の内というは皆神の貸し物借り物、心一つが我がの利というと、どんな体で100年の寿命がある人間も、三日も持ちそうもないという人間も、心の持ちようで勇むこともできれば、あの悩んで苦しむこともできちゃうんだと、こういうふうに言いまして、そして信仰というのは日々常にですね、まあ誠を持つことである、で誠は強い、誠は結構になるということを昔の言葉で語りました。誠は天の理なんて、これはあの中国の儒教の言葉ですが、そしてその誠とは何かということを説いたときに、常に誠を一つの理で重要、自由という、重要という、よく聞き取る。これまで運ぶ尽くすという、運ぶ尽くす中に互い助け合いという、 運ぶというのは教会行ってお話し聞くことだし、尽くすというのは教えに従って自分の体はじめ物を助け合いに生かすことを尽くすという。で、信仰生活というものは互い助け合いができるように教会に通い血の寄進をするんだと。で、その後は問題なの。互い助け合いという、これは悟する人を助ける心が真のまこと。互い助け合いというのは傍から見て説明する時の助け合ってるという姿であって、ご当人たちは人を助けるという人と人を助けるという人が両方にいて、傍から見ると助け合いになるんだと。私は助けてやるんだから助けてくださいというような根性では助け合いはできないんです。駆け引きになっちゃう。必ず中間で助け合いじゃないところができちゃう。私の見えるところ全部ゴミ掃除しますと、向こう見えないです。この付き合いを俺とお前の付き合いだけど、俺の見えるところをみんな掃除してやったぞと言ってもこっち見えないんです。向こうは掃除してくれてるんです。で、俺は全部やってるぞと言っても、自分の気がつかないところは気がつかずに残っちゃうんです。助けっぱなし、報いも得ないという人がいて、全部きれいに掃除もできるんです。お互いの誠意を尽くすっていうのもその通りで、これは私が助けてやる、助けてやるから服従せ、これが今までの助けです。俺様の助けは先月むくみと水気の助け合いました。もろに衝突すればシューンと配管から上がって、むくみが残って人も生きてらんない。かたや水気が勝てばジュッと消えちゃって冷たい炭が残っている。そういう姿が、互いに相手の個性を生かそうというふうに、ここに衝突しないように、やかんって例えましたけれども、これ和紙に水入れまして芯もして沸くんですよ。水で染み込んで火もしていていて、紙燃えません。だから中お湯になっちゃうんです。やかんなんていうものはなくても、紙一枚でも衝突しないようにするとなるんですね。その時にぬくみが働いて、この湯加減おいしいお茶を味わってますという時は、ぬくみが働いて水気を出世させたんです。どうも助けるって言うと、助けてる私が褒められて、助けられてるのが古文だと思うんですが、本当のぬくみ水気の助け合いという、このお勤めで教えた助けようは、相手出世させて自分目立たないんです。自分の誠は相手を出世させて相手が褒められるんです。それが助けなんです。助けてやるから俺の古文になれって言って、こんな言われてるのは、こんなのは争いのもとなの。そこに自分が助けて働いて相手出世させるという、この心がなければお助けできない。これはもう私の父なんかは塩に例えたんですね。料理の名人は良い塩加減です褒められたら恥としなくちゃいけない。美味しい肉です、美味しい魚です、美味しい野菜ですと、そういう塩加減が本当の塩の働き方だ。美味しい塩加減ですねって言ったら、これは二流なんですね。三流じゃないけれども、二流なんです。全て相手の大根の味が出る、魚の味が美味しい、そこに微妙に塩が働いて相手を出世させている、こういうお助けでないと本当の喜びは味わえないんだと。助けてやるから私に服従せ、 多分阿弥陀様はあんまり満足してないだろうと私は思います。親様の教えを受けた私たちはこのおかきさんの言葉をちょっと聞いても阿弥陀様より充実した人生を送れるんですね、うん、そういう本当に、まあ、私たちの出世というのはここにあるんです。でお客さんの読みようで注意しておきますと親孝心と家業第一というのは後に出てきます。これ30歳以下の人、昔は30歳までは親の権限で拝借もできるというそういう、成人扱いされませんでしたから、助け一条だなんだと言っても親と衝突すると普通の人生も送れなくなってしまうんです。で、我が親大切と世界一列大切とお道の方は世界一列大切なんです。我が親だけ大切はこれは二重なんです。けれども親に助け一条の方が大切ですと言うと分からん親もいるから二つ一つうまく合わせてくれというのが親孝心は教理そのもんじゃないと。親孝心が教理そのもんだったら全員に書かれるはずです。30以下の人にだけに親孝心と家業第一があるのは家業第一も助け一条より劣る考えだけれども、また親孝心も二流だけれども親孝心が一番尊いんだと思い込んでいる親たちもいるんだから、そこは思いやりを持って二つ一つうまく通ってくれというのがおかきさんへの後の部分です。おかきさんへの親孝心を教えてるでしょうなんていうのは見当外れです。で そういうふうに、まあ、お読みいただきたいと思います。そしてこういうふうに親様は今までの謝れる常識を誰でも分かる真理で真理に基づいて生きる助け合いの世界をここに作ろうとしてどんどん作った。これが誕生せり上げの道、よろずよから始まって十二下り神楽ずと目で確認するというたったこれだけの教理でもって教えられた。これでみんな真理に目覚めて助け合いができるんです、素直にいけば。ところがそこに本人屋敷の掃除ということで出てくるんですが、これが昔の中山家の状態でした。で修二さんの商売失敗でもって相場の失敗でもってこれ言ってましたね。安政2年のことです。開6年なんかじゃありますか。開7年におはるさんがお産に帰ってきて産室の風が崩れてお産した母屋があった職です。開7年、この年切り自治に農地を入れたりしたのも安政2年の契約ですから、安政2年に修二さんの相場失敗で中山家を破産したんです。そして農地もありませんから倉庫も半分ですね、こういう状態だった。でそこへですね、みんなこのお勤めをなるほど本当だこの真理で世界が私たちのように世界助かりますという人たちが、私たちだけをこれは文久年間に飯田岩次郎の病気をお助けに行った時の様子が書き残されている。親様は神様にも仏様にもお願いなどかけませんでした。この世界の今までと今とこれから先を歌がごとく語るがごとくお話になっていました。でそれを親たちが聞いているそのでもって子供が起き上がって物を食べたいと言って書くに行っちゃった。語るが歌うがごとく語るがごとく、これ三日村歌に皆さんが今歌うようなですね
素晴らしいにその節がついていなかった。
歌うのはごとく、語るのはごとくです。詩ですね。よろずよは裁判、一下り二下りは丸つき歌、三下り目から先は、今用ですね。全部詩です。歌の文句です。節がどこまでついていったか分かりませんが、手振りはだんだんとつけられた。その言葉でもってみんなが自分で助かった。これ他の人も助けてくださいと言ってその場所を作った。そしてここでもって親様がこの場所にですね、この上段にいまして、お手振りを教えた。これどんどん助かりました。で、主治さんはこの人の場所できたときにですね、あ、これないとき、ここに親様も小勘さんも修二さんもお修さんも住まだった。こんなとこに穴突き合わせて自分が破産してですね、それ処理したの妹夫婦、夫婦別れまでして処理したんですから、妹に頭上がらない。そういう状況で外に腹違いの妹がいる、おつえという妹がいる。そこに転がり込んで子供を作っちゃった。岡のお父次郎という兄弟、そこに目つけたのが山沢さんという人が目つけました。で、山沢さんがこれは大和神社の下級神職であったのが天皇神道になってですね、天皇家が仏教の間、奥家さんもみんな仏教でした。高福寺の坊さんになっていた奥家さんの子弟が今度春日神社の春日大社の神職になった。天皇の命令で大和神社に管理したんでした。一時相模の神って代々国津神の神主さんは信州の方に行ってしまった。国津神の社人、下級神職の山沢さん指名された。その記憶は天理大学の親様の時代とっていう、その本の中に指名された名簿の中に山沢良一も入っている。それで今度ガラッと変えまして、国津神じゃ流行らねえと、天津神の祀ってそこに便乗しようと山沢さん決めたんです。天津神の神社なんてないんです。ほとんど小さくちょこちょこありますけれども、ほとんどの神社は国津神です。柏原神があるでしょうって言って、あれは明治22年です。親様の時にありません。で、国津神が天皇家に仏教されているから、実は天皇家の先祖を神様に祀るんだと言ってですね、ここに山沢さんというのがこう出てまいりまして、修二さんとその会社、あんた孤子の権限でもって親様を納屋に入れちまえ、ここに天皇家の先祖の神を祀れと。そして親様の教えで助かった人たちをこの天皇家の先祖の神が助けたんだと言われて、どうしてもこれ枝村のですね、中山県大きな勤め場所ですから目立ちます。大きいです。東村ではもう際立って大きいです。で、そこへ賽銭箱を置いて全部これ中山家だと言って修二さんを取っちまった。親様のところはネズミ一匹出ないという別紙別鍋というのはこういう状態で起こる。で、そういうふうになってそういう場所になった時にですね、ここに修二さんはお知恵と岡のお父次郎をここに入れるわけです。で、親様はそういう場所をやって小川さんとここに住んでいたのが納屋に行かれまして、ここに天皇家の先祖、それでこのお前ら助かったのは天皇家の先祖が助けたんだ、後に水木の調和で助かったって教えない。国底たちなのかと思ったりなのかと、主もしてるんだからありがたく そこにご恩報じしろと言って、私は神の代理だというところに入れた。
こういう状態になった時に、こんな教えが、また分け隔てのある神の教えを説いて、自分が先も考えずに今さえよくばと言って通っていると、世界助けの教えが歪むから屋敷の掃除と
書かれたわけです。
それでお知恵さんを出した。もちろんこれ嘘を解くのやめると言うんですが、やめません。
その時説いたのが、天皇家の先祖がこの世界を作りましたと、国産みの神話を焼き直して、イザナギイザナミだけが生んだという国産みの神話を天皇家の先祖10人が、人の人事がですね、抜け見すきつなぎつっぱりという党の個性的働きが調和で命できている。逆言うと命という調和体を党に分けて分かりやすく説明したというのに、10人の天皇の先祖が人間を作ったんだ、そこにご恩返ししなさいと、使えたらご利益くれるというエコ式の神、拝み祈祷の神を説いたのが修二さんと山田さんだった。
それで屋敷の掃除、まず車なくて
お知恵を閉じる、
このお知恵を閉じるを屋敷に入れたから不付き合いになったんですよ。
おやすさまは最初から枝村の人間でも大蔵競り上げの道でもってみんなの尊敬を得ていた。貧乏だからっていう、最初から貧乏です。最初から身分低いんです。みんなの尊敬を得てしまってるんですよ、このお勤めの教理で。それなのに枝村の中でさえこんな汚らわしいことあっていいのかという修辞が行いをして、そして不付き合いになったのを、俺様がほどっこしすぎて貧乏になったから村人が不付き合いにした。こんな嘘です。村人からみんなおびあゆるしの感動して信者になってます。
そういうもう教祖伝は根本から正さなくちゃならない。そしてその嘘の教理を流す天皇の先祖の神々が使えたらご利益くれるんだというこの拝み祈祷の教えで歪んでいるのが現在の教理ですね。そういう根本を今正してですね、そしてそれは端的に経典の中に天皇家の先祖の神々がこの世界作り人類作り今も支配しているんだからそこに使いなさい、そうすればご利益があるという教理が明治経典に説かれ、今度敗戦になってもマッカーサー司令部のですね一神教の人たちに合わせてそういう、一神教が全体に説かれ、公文が輪廻転生で説かれている、旧来の神を説き旧来の助けを説いているこの経典を廃止しなければ親様の教えたお勤めの素晴らしさがわからないんです。で屋敷の掃除というのはお筆先見ますと明治2年から始まって15年に、修二さんが14年に死に15年に、松江さんが死んだ。その時に佐藤佐藤田尾と田尾と御様何につけても皆この通りというお筆先でもって親様のそばで修二や松江が親様の教えを歪めるように説いたことがいかんと、こういうふうに言ったお筆先で中山家の掃除済んだというんですが、ここに山沢がこの本寺半三郎のところに住みまして、こういったら歪めると、でこういう山沢経学が経典として今残っているのを正さないといけないと、これが屋敷の掃除はこれからもかかることだということで、今日の講座を終わらせていただきます。まあ時間でもってここまでなんですが、ざっとですねこれは違う時に進みますけれども、ここまで 来たんですが、
これでもって飽き足らないんですね。
ここで小判さんがいる。小判さんは
頭使えるようで、松江さんもですね、習字もやっこれは頭上がらないというので持って邪魔にするわけです。それでおはるさんが亡くなったと、その後釜に妹へ行けと習字さんがどんどん進めました。あまりにも圧力がひどいので小判さんが梶本一の元へ嫁に来てしまうわけです。そうしましたら修二さんはひどいんで、この納屋まで取り壊して、5年に嫁に行った後取り壊しまして、その後ここに掘立て柱6畳という小屋を作りました。小屋そのここに移しました。それで村田長平や伊沢岩次郎親子がこの納屋に住み込んでいたのみんな帰っちゃう。それで親様は一人孤立して掘っ立てました。これよく見てください。便所はねこっちにある、ここないんですよ。お年寄りの親様は便所ないの、ここも全然ないの。それであまりにもこれでは申し訳ないというので信者たちが、まあ何しろこの勤め場所の翌年ですね、勤め場所が出た翌年、まあこれじゃないの、こっちのこの段階の時でも親様がこうやっている時にですね、針金別所事件というのが起こる。そうすると親様が安堵村を助け行っても、興福寺の金剛院、祈祷の元締めと、あの吉田神儀官僚の神職の、元締めが連れ立ってやってきて、誰の許可を受けてご祈祷をやってるんだと、親様は祈祷なんかじゃない、真理を教えてるだけだと言って問答して病人を恐れ入っちゃう。そこからお助けしてくださいで、その姿見て伊達が最初にお金出してこの場所ができるという、こういう形で神職が形になって現れるわけです。その場所、これ元治元年です。で順調に最後までできております。昔の本部の昔の、書いたものは本文さんが書いたもんでも順調にその年